出されていると思いますので、期待していきたいと思いますので、ぜひまたお祈りしていただければというふうに思います。15日ですね、ここは珍しいと言いますか、午前中のコンサートになるんですけど、10時半から行いますので、ぜひお祈りしていただければというふうに思います。それからですね、九州賛美大会なんですけど、5月5日の祭日に持たれるんですが、長崎でですね、長崎地区とそれから九州北部地区と南部地区とこの 3カ所 の、 その予選、地区予選が終わりまして、でその、もう出場チームですね、24チームはもう決まったんですけど、その他に、地点枠というのは2つ、特別枠というのは2つあってですね、それを、まあ、私たちがこう選出するということだったんですけれども、地点枠の中で、福岡ジェイコスピュラクラブがですね、選ばれました。なのでぜひまた唐津ゴスペルクラブとともに教会から出場することになりますので、ぜひお祈りしていただければと思います。また参加できる方は参加していっていただきたいというふうに思います。そして地点枠、もう一つ地点枠なんですけど、それはハッピーテーブルでですね、長崎のギャラボックスの息子さんたちなんですけど、2人 の、 ギターとドラムとのこの歌とのですね、オリジナルのチームなんですけど、そして、特別枠はですね、牧場の執事といって飯塚教会の方々です、ね、の、 教会全体 の、 その、チームであります。そしてもう一つは、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、シスターの方で元シスターの方で、一羽のすすめという歌を歌われた方がいるんですけど、その方のですね人気もありました。ですごく臨在があって良かったんですけども、ぜひですねまた覚えていただきたいと思います。また来れる方はですね、ぜひ今回はですね長崎教会の会堂ではなくて、もうちょっと音響の良いところということで、長崎のメルカ地区町って言うんでしょうかね、そこのホールで行うということですので、またぜひそちらの方にもいらしていただきたいというふうに思います。また前日はパウロ秋元牧師を迎えして5月4日ですね、福岡でまた聖会がいろいろ行いますので、ぜひそのところにですね、またこの場所で行いますけど、誘っていただきたいというふうに思います、ね。あとですね、今週から市の女子科進学校の新学期がですね、13日からスタートいたします。今学期から世界教会史とか感謝と賛美という授業が新しく始まったり、また講師の変更とかですね、科目名の変更とかもあり、内容の変更もありますので、またぜひ見ていただきたいと思います。詳しくはですね、後ろにプリントアウトしていただいているので、それをまたですね見ていただきたいと思うんですけども、よろしくお願いいたします。また通信制もありますので、ぜひですねそちらの方にも加わっていって、通信制だったらできるという方は、またインターネットでまた学んでいっていただければというふうに思います。はい、そうですね、それとですね、三越新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。この間のケニアのですね、大学での襲撃事件のことが載っています。148人死亡ということていますけども、イスラム過激化の動きっていうのはすごく活発になってきてるんですけど、聖書に記されている黙示録の時代の事柄と照らし合わせて、ですね、新聞が書いています。あと論説は私が書いてますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、この人のところは木原淳子牧師ですね、長崎の木原淳子牧師が書かれています。見ていただきたいと思います。私の目ではですね、急性大腸炎が癒されたっていうですね、また関節炎が癒されたという証が載っています。ですね、感謝します。はい、あと裏のその、文化面のところは、主の女子科進学校の卒業式と案内がありますので、ね、また見ていただければと思います。感謝します。今日ですね、インターネットでこう中継をしているので、こう名前とか言えないんですけど、妻のお友達の方が来てくださってですね、本当に感謝、感謝したいと思います。 で、ですね、いろんな神様が4月から新しいことをですね、成してくださってるなということを、個人の歩みにおいて、教会の歩みにおいてですね、感じることができます。で、皆さんの周りにもなんかいろんな新しいことっていうのはですね、大変なこととかですね、困難なことももちろん起こっているかもしれませんけれども、神様が何かこの新しいことをしていかなくやられている、そしてある場合は問題や困難を通しても新しいことを始めておられるということをですね、覚えて、また感謝をし、全てのことに感謝してですね、神様の言葉に従っていくということをさらに成していきたいというふうに思います。で、今日はですね、使徒の働きの、10章を開いていただきました。で、あと今日ですね、もう一つ忘れて、癒しの集会をですね、1時半から20分まで行います。ぜひまたそちらの方にもし興味のある方はですね、いらしていただきたいと思います。心と体と心の病気、また回復のためにですね、お祈りいたします。それではですね、使徒の働きの方を見ていきたいと思うんですけれども、ちょっと長く読んでいただいたんですけれども、何が書かれているのかというと、まず、ペテロのことをですね、使徒の働きをずっと、今公開で学んでいるわけなんですけども、その使徒の働きをルカが書いているんですね。で、ルカというのはお医者さんであったわけなんですけども、彼はですので、この使徒の働きには医学用語がいっぱい出てくるんですね。で、先週は中部のアイネアっていう人が癒されたことと、それから、もう一つはその奇跡ですね、タビタっていう、ギリシャ語でドルカスっていう名前の女性が死んでしまったんですが、ペテロを通して蘇ったっていうことが書かれています。ですから、癒しと奇跡っていうことがですね、顕著に起こっていって、またそのことを通して、このヨッパの町や、それからルタとサドンという、このサドンというその町々にすごいリバイバル、たくさんの方々がそのイエス様を信じて救われるということが起こっていったんですね。なので、神様はこの癒しや奇跡を通して多くの方々を救うというですね、計画を持っているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちの町でもそうである。これからですね、皆さんを通して、この癒しや奇跡が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、すごく大事なことがあるんですが、私たちがここにも先週学んだんですけど、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのですとあります。で、ペテロはそう言ったんですが、私たちは一人も癒すことはできないんですね。でも大事なことはあって、それは私たちが示された方にですね、例えば病気の方のために手を置いて祈るとか、で、私たちが手はですね、大した手ではないかもしれないですけど、どうですか、手を置いて祈ると神様が働くっていうことなんですね。なので祈るか祈らないかっていうのは大きく変わってきます。私たちの自分を見ることなく、本当にですね、癒しの必要な方にはですね、もちろんその方が拒否されたら別なんですけど、そうでない限りですね、ぜひ一歩踏み出して、ちょっと勇気がいるかもしれないんですけど、癒しの祈りをですね、していただきたいというふうに思います。で、この使徒の時代は癒しが日常的に、イエス様の時代もそうですけど、日常的に起こっていたということを見ることができます。で、今は亡くなったのかというと、そうではなくて、もちろんこれからリバイバルが起こってくるので、これからたくさんの癒しや奇跡が起こってくる、そういうまた精霊の強く働かれる時代に入っていくんですが、しかし今も私たちが癒しはあるんですね。そしてそれは祈っていく中で起こってくるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、そして今日のところなんですけども、カイザリアというところですね、コレネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であったと思います。で、このカイザリアというのはエルサレムからといって、この地中海の方に面したですね、このエルサレムだとすると、地中海の方に面したその町が、大きな都市があるんですね。で、ギリシャの名前っていうか、ギリシャ語の名前がついているのは、そのヘロデ王がですね、ローマ皇帝に敬意を表してカイザリアっていう名前を付けたわけなんですね。で、 そういう名前がついていたわけなんですけど、そこにイタリア隊という部隊の100人隊長がいたということなんですね。で、その当時はそのローマが世界を、席巻していましたから、いろんなところにこの部隊を駐留させていたわけですね。日本、今でも強い国がいろんなところにこう部隊を駐留するということがありますけれども、当時ローマが世界を支配していて、そしてイスラエルも属国になっていてですね、でローマから その部隊が駐留していました。その中にイタリア隊という部隊があって100人隊長がいたということなんですね。おそらく名前の通りですね、イタリア人の人たちのですね、部隊だったというふうにですね言われています。 ですからこの100人隊長の人もイタリア人だったと思うんですね。 で彼がいた。でしても彼はですね、でもちょっと信仰を持った人だったんですね。2節、彼は敬虔な人で全家族とともに神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、ぬんとやで彼の信仰の姿っていうのをここにこう見ることができるんですけど、全家族とともに神を恐れかしこみ、偉大な人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたと言われています。ですから、イエス様のことをはっきりと分かっていたっていうわけではないんですが、神様を信じていた方であったということはですね確かなんですね。そして3節、ある日の午後3時頃、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主は何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。で午後3時というのは祈りの時間なんですけども、向こうではですね1日に3回こう、祈るわけなんですけども、その時に幻が見えて、それはっきりと神様の見つかりを見たというふうにですねこう書いています。さっきも言いましたけど、この使徒の働きルカは医者のルカが書いたので、割と客観的に書いてるんですね。だから 見たような気がするとか見えたような気がするとかじゃなくて、はっきりと神の見つかりを見たというふうにですねここでこう書き記しているわけなんですね、事実をですね。そして、言います。で、見つかりが来てコルネリオっていう名前を呼んでこう話しかけていくわけなんですね。で、天使っていうのはおられるんですね。そして助けてくださるっていうことをですね覚えていただきたいというふうに思います。私も東京にいた時に子供が鳥獣石というのになったことがあったんですけど、本当にですね大変でした。また特にこう出産の時にですねそのある病院にお願いしたんですけど、その途中からはそういう人は入れないっていうことだったんですけど、本当にですね今日来ていいですよって言われたので行ったんですけど、そしたらそんなことは絶対ないはずだって言われたんですけど、私たちはいいって言われたので行ったんですけども、そしたら仕方がないということでですね、その大きな病院に入ることができて出産を守られたんですけれども、その時ももちろんそれが天使だったかどうか分かりません。でもそういうことって皆さんもあるかと思うんですけど、そんなことあるはずないっていうことがあったりするんですね。である場合はそれが天使であることがあります。そしてこの場合は幻の中で見たので、はっきりとその姿を見たわけなんですけれども、ですね、で神様は私たちに、一人一人にこの語って、神様は生きておられて、そして語られてくる方なんですね。で一人一人にこの語りかけを与えられる方なんです。でもちろんある、なんて言いますか、こう意図を持ってはっきりとこの場合はですね特に、こうしなさいっていうことがあって語ってこられるわけですけど、私たち一人一人にもこう語られる方であるわけなんですね。である場合はこのように幻ということもありますし、私たち普段は聖書を読んでいる中でこう言葉を通してこう示されるわけですね。こうまた祈っている中で、祈りの中で神様が思いを通して語ってこられたりするわけですね。そしてまた人を通して語られたり、摂理を通して語られたり、予言を通して語られたり、またこのように天使を通してですね直接語られたりといういろんな形があるということをですね覚えていただきたいと思います。なので 心を私たちもニュートラルにしてですね、主は主に対してその主は自分になって語っておられるのかということをですね、日々こう聞きつつですね、お祈りしつつですね、歩んでいきたいと思います。そして彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主は何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。この人は神奈川のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。でここでですね、御使いが何でしょうかと言ったら、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますと言われるんですね。でこの覚えられていますという言葉はですね、この穀物の捧げ物の一部のことを指しているそうなんですね。なので捧げ物という意味があるんですね。ですからお祈りというのはこう神様の前にある捧げ物であるということを皆さん覚えていただきたいと思います。ですから皆さんがですね、例えば誰か病気の方がいたり問題があっている方がいて、その方のために取り出したとします。お祈りしたとします。でその方に問題の解決が来たり、その方の病気が癒されたり、その方に素晴らしい祝福が行くっていうことがありますね。でも祈った人には別に変化もないし何もないっていうことがあります。でも神様はですね、皆さん祈った祈りを覚えておられるんですね。皆さんがそしてこの、神様はそれを良い捧げ物として受け取っておられるっていうことを皆さんぜひ覚えていただきたいと思います。祈りは決して無駄になりません。そして神様祈りを覚えておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。先週来られた方がですね、あるこの証しをしてくださったんですけど、その方 このご家族のために取り出すようにということで、教会で祈ってたわけなんですけども、本当にその方に大きな変化があってですね、その家族の方にですね、で本当にそのことを通して主は本当に祈りに応えてくださっているということをすごく知ることができたんですけど、本当に私たちの祈りっていうのはその、ある場合はですね、なんかこう今選挙やってますけど、答えられてるのか答えられてるのか一方通行ですね、なんか選挙の演説みたいな一方通行のように思ったりすることはあると思うんですけど、でも主は聞いておられるということをですね、もちろん答えるのは神様の主権なので、もちろんこうすぐ答えられたりする場合もあり、そうでない場合もあるわけなんですけども、祈りが、その捧げ物として、だからその、神様を覚えてくださっているってことを、覚えていただきたいと思います。そして指示があるんですね。ヨッパというところに行って港町なんですけど、そこにペテロという人がいるから、その人を呼んできなさいって言われるんですね。で何のことやらと思うんですね、思うと思うんですね。何のことを言ってるのかなって僕、これでは思ったと思うんですね。でもですね、皆さんですね、この神様という方はですね、この全部説明してですね、あなたに今からあなたにこういうこととこういうこととこういうことが起こるから、今あなたはこういうふうにしなさいってこう全部語られて、こう導かれるっていうことはあまり多くないんですね。多く神様の場合は、神様は多くの場合、こうその一歩目を示されるんですね。こうしなさいですね。でそして、そのことにですね、実はこう従うっていうことはすごく、重要であるということを皆さん覚えていただきたいと思います。で7節見てみますと、御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人を呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパに使わせた。でこのコルネリオとしてはですね、その見つかりの言葉にすぐに従っていくわけなんですね。でなんでですか、なぜ私がそれをしなくちゃいけないんですかとかですね、それには何の意味があるんですかとかですね、なんかこう、そういうふうにこう彼は聞いたり、またその自分が納得しなければ従わないとか、そういうことではないんですね。言われた通りそのままストレートに彼はこう従っていくわけなんですね。でまたそういう兵士を選んでですね、こう使わせていくわけなんです。で私たちもその全部分かったら従うっていうんじゃなくて、神様と分かっ神もちろん確認は必要ですけども、神様が語られたと分かったならば、その一歩をですね、踏み出す、また従っていくっていうのはすごく重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。今歌集のですね、 風の響きがこう2週まで来ていますけど、こんなにたくさんのゴスペルが与えられるとはこう考えもしなかったですし、こんないろんなところにコンサートの道が開く、まだまだ一部ですけど、その思いもしなかったですね。でも神様、最初は何もない時に歌詞を出しなさいと言われて、でそこにこう、まあ、秋元牧師が一歩従われた時に、こう群れ全体に大きなですね、こう素晴らしい働きが開かれてきましたけども、その一歩というのは重要なんですね。そして実はこのことはですね、この10章10章に書かれていることというのは、この全世界に福音が述べられ伝えられていくポイントになっていったんですね。でそれまではユダヤ人だけにこう神様の言葉の約束、神様の祝福、神様の事柄が語られていたわけなんですけど、ここからさらにこう異邦人に向かって大きくですね、こう扉が開かれていくようになります。でそのきっかけとなったのは、このコルネリオという人が一歩従ったことですね。でことだったんですね。でこのコルネリオという人は神様との関係がこうお祈りをしていて、本当に神様との関係がしっかりしていたんですね。なので神様だと分かった時にすぐ従うことができました。で私たちも日々神様と交わる中でですね、そして神様との関係が大事であるということをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんもこう信用できない人にこうついていくことはできないと思うんですね。でやはりこう神様との交わりが、こう神様との信頼関係があるときに私たちは従うことができますけれども、ですので神様と交わることを何でもこの神様にこう祈ってですね、まあ、不安があるとき不安があるということを祈り、何でも神様に祈るということが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして9節、その翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、今度はペテロの方にですね、行くんですけど、ペテロが祈りをするために屋上に登った昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。ところが食事の用意をされている間に彼はうっとりと夢心地になったね。ペテロ神様は一方の人に示して、もう一方の人にまた示していくんですね。でペテロの方にも幻っていいますか、夢で示していかれるんですね。で夢を見る方、よく見るって方もおられると思うんですけども、ある意味はですね、なんか今日すごく悪い夢見たとかいう方もいたりするんですが、ある意味はこう自分 の潜在意識で見る夢っていうのがあります。そしてある意味はサタンがですね、確かに持ってくる夢というのがあります。悪霊の働きですね、でそしてもう一つは神様が見せる夢、また神様として夢を通してこう語ってくる示してくる事柄が、メッセージがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。この場合ペテロはですね、そういった神様からの夢を見たんですね。でその夢はどんな夢だったのかというと、このある大きな四季風のような入れ物があって、それがこう地上に四隅を吊るされて降りてくるんですが、その中にあらゆるですね、種類の四つ足の動物、這うもの、またそれの鳥などがいたと言います。這うものってあるから蛇とかもですね、いたのかなと思うんですけど、いろんな動物がいたわけですね。でそしてペトロさん、送って食べなさいという声が聞こえました。しかしペトロはですね、こう、塩、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言ったんですね。でペトロはですね、ユダヤ人であり、そして、このユダヤ教の立法の中を生きてきた人なんですね。で、まあ立法においては、こう聖書で神様は動物をですね、清い動物と汚れた動物っていうふうにこう分けています。ですから汚れた動物は食べない、例えば豚とかですね、このひずめがこう分かれているものはダメとかですね、いろいろ細かい規定がこう書かれています。で実際は例えば牛はあまりこう当たらないけど、食当たりしないけど、豚はちょっと火をちゃんと通さないと豚はちょっと当たってしまうことがあるとかですね、まあ、実際的にも例えばエビはちょっと当たることがあるとか、例えばこの、まあ、実際的にも聖書に書かれていることはこう汚れたものっていうのは確かにその食物的にこう当時の場合はそれで良かったのかもしれませんけれども、とにかく汚れた食べ物とそうでない食べ物、汚れた動物と清い動物とこう神様は分かれて 示して、あの旧約聖書に示していて、でそれに従ってユダヤ人の人たちは絶対食べなかったわけです。ですからもうアナゴとかもちろん食べないですし、エビとか食べないですし、まああのまあ、お寿司とかあんまり食べないですね、魚も鱗のあるものなんか食べないとかですね、なんかそういう感じだったわけです。 でもだからあのペトロはですね、まだ一度も清くないものは汚れたものを食べたことがありません、とんでもない、そんなこと私はできません、そんなことしたことがありませんっていうふうにですね言うわけです。でところがあの15節でこの神が清めたものを清くないと言ってはならない、でこんなことが3回あって後そのエレムはすぐに天に引き上げられたとあります。で神様が制定された立法なんですけども、神様が清いと言ったらそれをあの 清くないと言ってはならないと言ったんですね。で神様がそう言ったならばもう そうしてはならないということですね。ですからその立法というこの文字に従うんじゃなくて、中心は神様に従うことなので、神様がこれを清くないと言って、これは清いんだと言ったら、もう清いっていうことをですね、神様はここでペトロに教えていくわけなんですね。で、そういう実物、なんて言いますか、あの実物のなんて教え、あのそのこの動物を通してのその、その実物教育みたいなのがその3回あったわけですね。で、まあ、それは本当にそのユダヤ教の中を生きてきたペトロにとってはですね、本当にこう抵抗のあることだったと思うんですね。でも神様は3回ですね、繰り返しペトロに神が清めたものを清くないと言ってはならないとこう神様は教えていかれたんですね。で、これは非常に大きな意味があることであって、あのイスラエル人ユダヤ人をですね、あの選びの民として神様は選んでおられですね、そして清い民として選んでおられたわけですけども、それはそして異邦人は汚れたもの汚れた民として、こう今まで記憶の時代分かれてきたわけですけど、あの神様はこの、異邦人にもですね、あのここから福音をこう祝福を与えるためにですね、ここで、このようにですねペトロにこう示していくわけなんですね。17節でペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思いまとっていると、ちょうどその時これの夜から使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。でペテロにもその示しが与えられていてですね、そして、19節でお見せします。ペテロは幻について思い巡らせている時、御霊が彼にこう言われた。皆さん3人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りていてためらわずに彼らと一緒に来なさい、彼らが使わせたのは私です。でペテロはあの夢を見た後ですね、あの、これはどういう意味だろうかってこう考えている時に、こうコルネリオから使わされた人たちが訪ねてきたわけです。でその異邦人の人たちが来た時に、あペテロは分かったんですね。あ神様が異邦人の人たちを清くないと言ってはいけないんだということをですね語ってるってことが分かったんです。そして彼らと一緒にこう出かけることにしたわけなんですね。でペテロはこの中でこうあの、自分が今まで正しいと思っていた立法に従うんじゃなくて、こう神様ご自身に従う、つまり信仰をですね、信仰によって歩むということをですね彼はし始めていったわけなんですね。普通ユダヤ人の人がこう異邦人の人のところの家に行ったりとかしないわけです。でも彼はあの神様がそう語られたならば自分も従うということでですね、出ていい食べらずに来なさいと言われた時にすぐにそれに従っていったわけですね。まあ、ここであのペテロに言われているのはおそらくこの幻の中でって御霊がこう彼に言われたって書いてあるのはおそらく思いに語られたわけですね。それは神様は思いにも私たちに語られてきます。何しなさいこうしなさいとかですね、あるんですね。で、あの去年でしたか、おととしでしたっけ、その、この3人の人があなたを訪ねていますっていうところから、あの神様が語られて、あのチェコのチームの時にですね、あの実際その3人の方が来て、その方がポイントで、そこからまた宣教が開かれていったということがありました。で本当に神様はこう御言葉を通して語られますし、私たちの思いに語られてくるということをですね覚えていただきたいと思います。であの、そして私もその、ためらわずに彼らと一緒に来なさいという御言葉を通してですね、一度あ 共産国に選挙に行く時のチームがあったんですけど、まあ、このチームに行くってことは神様の御心だと分かって行ったことがあるんですね。でそのチームがすごく祝福されたんですけれども、確かに主は一人一人も語ってこられます。そして私たちが何かこうペテロのようにちょっと今までと違うことをしなければならない時もあります。で今までの考えと違う考えで進まなければならなくなる時もあります。でも神様の導きが完全であるということをですね、皆さん覚えていただきたいというふうに思います。それが自分の生活や生活習慣やいろんなものと違っていたとしても、でも神様がくださるものは最善のものなんですね。でここでこれでるよという人がこう神様に従い、そしてペテロがこう神様に従い、そして彼らは出会うんですけども、ここから世界に向かって働きが開かれていったんですね。だから小さな一歩なんですけど、そのこととして実は神様の大きな計画が開かれてきました。で私たちもその小さな一歩をしたときに神様の大きな計画が開かれていくということをですね、覚えて歩んでいきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝しますし、素晴らしい計画を私たち一人一人に、また教会に持っておられることをありがとうございます。また今日メッセージを聞く方を一人一人に主がその計画を持っておられることをありがとうございます。そのあなたに信頼し、またあなたの御言葉に従っていくことができるように助け導いてください。癒しの神をお祈りいたします。悪いところがある方、その部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお待ちしたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、この癒しの働きをありがとうございます。主は豊かに導いてください。イエスキリストの名で人々の体と精神を命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの名によって、また、この病のようなものをちょっと叱る、この感謝 の対応を徹底してきなさいと主は仰せられます。そのことを通して多くの奇跡を見ている方々がいると主は仰せられます。天使の主を教えてください。内臓、腎臓、膀胱、また神様、心臓、肺、またあらゆる臓器に触れてください。また癌の方は癌を癒してください。また難病の方は難病を癒してください。と子供たちの病を癒してください。アトピーや、また花粉症、またアレルギー症状を癒してください。と困難な病の方々は人一人に主を触れてください。と私たちが祈っている方々は人一人に主を触れてくださることをお願いいたします。ある方によってはこう時というのがあります。時が来た時にこう完全な癒しがなされると主は仰せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちください。ハレルヤを賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お伝えください。感謝します。